テレビ朝日ソウル支局に菅長官さんにお越しいただきます。菅さん、こんばんは。
なしみか、
こんばんは。
久米と申します。よろしくお願いします。菅長官さんは、これは以前ニュースペースでご紹介しましたが、1991年に脱北して、今は韓国の朝鮮日報で北朝鮮問題を追及していらっしゃいます。で、今年6月には脱北者の有志と一緒に、政治犯収容所解体運動本部という市民団体を立ち上げていらっしゃいます。菅さん、今ご覧いただいた VTR にもあったんですが、脱北してきた女性たちが偽装結婚、あるいは売春をせざるを得ない、この中朝国境の現実を菅さんはどうお考えになりますか。
지금、はい、21世紀에
今21世紀に
8世紀나있었지만、
まあ、18世紀にもあったような奴隷制度といったものがまだ存在していることに対してあまりにも胸が痛みます。
한나라가붕괴되기시작하면、
一つの国が崩壊し始めれば最も苦痛を受けるのは幼い子供と老人、そして女性たちであります。
지금북한은
今北朝鮮は大変な経済面が深刻で、女性たちが家庭を担わなければ皆飢えて死ぬ、そのような状況にあります。そして女性たちが家族を生かすために国境を越えて中国に来て金を稼ごうとするのですが、こうしたブローカーたちの手にかかって人身売買されることもありますし、また売春を強要されたりもします。本当に胸の痛む現実が私たちのすぐ隣にあると思います。
菅さんは奴隷制度だというふうにおっしゃいましたけど、VTR に出てきた脱北者はみんな女性でしたけど、もちろん脱北してくる男性もいるわけで、女性たちは身を売ったり偽装結婚したりしてなんとかお金を稼いでいるわけですが、脱北してきた男の人たちはどうやって生きていくんですか。
여성들같은경우에는
女性たちの場合は人身売買団が皆案内して中国を案内しますが、男の場合は女性に比べて大変困難な状況にあります。女性に比べて最近脱北すること自体が大変困難になっておりますし、そしてこの方々たちが脱北に成功して中国に来たとしても中国で足を止める場所がありません。若い男たちの場合には犯罪組織に加入して、そして間違った道を歩む方もいますし、また労働強制労働をされる、化ける、そうした酷使されることもありますし、
菅さんはお友達と二人で川を越えて北朝鮮を脱北して中国経由で今は韓国にお入りになっているわけですが、そのようにして体験された本、熱い本を書きになって私もそれを拝読したんですが、北朝鮮を出て中国に渡って、まあ、同胞の国である韓国までたどり着ける人たちは滅多にいないということにもなりますか。菅さんはできたんですが、
私も本当に、まあ、神の祝福を受けた人間であると思えるんですね。私が脱北した時だけでも1000人のうちの1人だけが成功したという状況でしたし、今もおそらく似た状況でありましょう。脱北者が今、まあ、20万から30万人いるということですが、まだ韓国にやってきたのは4000人にしかなりません。中国に渡ってくれば大部分の脱北者たちが中国の公安に逮捕され、本当に獣のような扱いを受けた上で北朝鮮に強制送還されています。
中国に北朝鮮から脱北してきた人たちは、今のお話のように中国の公安に見つかると、まあ、中国は北朝鮮と協定を結んでいて、その脱北者たちを北に送り返すわけですけれども、これなんとかならないかと思うんですけど、それは日本が僕はお金出してもいいと思うんですけれども、北朝鮮と中国の国境のあたり、中国側にですね、いろんな施設を作って、とにかく食料を供給できる、寝泊まりするところを提供できるような施設をなんとかできないかと思うんですが、この中国が北からの脱北者を捕まえて北に送り返すという、この送り返すことだけはやめてもらいたいと思うんですけど、なんとかこれは中国を説得して捕まえて北朝鮮に送り返すことだけはやめてくれとお願いして中国に聞いてもらう方法というのはないもんでしょうか。
娘、今中国政府が脱北者たちを送還しているのは、まあ、元来中国自身が人権がないところです。第2には北朝鮮との犯罪人引き渡し条約がありますし、第3には大量脱北が発生した場合に、まあ、中国は経済的な被害を受けるのではないか、まあ、そのような考えでいるようです。しかしそれはおそらく、まあ、中国政府の判断の誤りだと思います。今最も重要なのは人間の尊厳を守り、人間の生命を救うことであるのに、中国政府は本当に食べて生きるために逃げてきた脱北者たちを毛玉の根に捕らえて北朝鮮に送還しておりますので、国際社会の非難の対象になっておりますし、まあ、これのために中国の国が大変失墜しております。そしてかつて北朝鮮と結んだ条約というものも今の現実には合致しないものです。中国政府が脱北者たちを引き続き総括部分によって中国の国威にプラスしないように国際社会における中国のイメージが悪くなるというそうした状況です。今からでも中国政府が態度を変えて脱北者たちを自分が望むところに行けるように案内してあげるのが正しいのではないかと思います。中国が今後オリンピックを開催しようとしておりますが、こうした人権を尊重しない国でオリンピックが開催されるということは大変不幸なことであります。国際社会が中国に圧力を変えて中国がその簡単に送還できないようにしてくだされば結構かと思います。
北朝鮮の政権のシステム、その写真は何ですか？
この写真は脱北者の夫婦が寒い冬に脱北をする写真です。その現場を写したものですが、こちらの写真は中国政府が捕まえて送還した脱北者たちを中国北朝鮮の当局が車に乗せて移送する写真をカバンに隠したカメラで撮影したものです。中国政府は今公式的に脱北者たちを北朝鮮に送ってないと言ってますが、この瞬間にも多くの脱北者たちが逮捕され北朝鮮に送還されています。
この間サン・ジャイアンさんともお話したんですけども、20万人とも30万人とも言われている脱北者たちが大変恵まれない暮らしをしているのはその通りなんですが、北朝鮮の幹部、国の幹部以外の人たちはほとんど全員惨めな暮らしをしている。さっき奴隷制度とおっしゃいましたけど、まさに国民全体が奴隷のような暮らしをしているんですが、これ北朝鮮の人たちを救う方法というのはありますか？
北朝鮮の住民を救うためには金正恩政権を変化するように国際社会の圧力が必要だと思います。今北朝鮮政権は50年間個人独裁体制を続けてきました。したがって自ら変わっていくのは大変困難な状況です。国際社会が強い圧力を加えなければ自ら変わっていくことは非常に困難でしょう。まあ、幸いにも北朝鮮政権が今経済的に大変困難な状況になるがために、この経済的援助や北朝鮮住民に援助を与えるときに北朝鮮の制度改善を要求することができますし、特に北朝鮮の人権問題について全世界が関心を持って圧力を加えるならば十分に北朝鮮の変化を促すことができると思います。また金正日政権自身が変化しなければ崩壊する、そうした分岐点に来ているがために、国際社会のもう少し積極的な圧力があれば北朝鮮チームも変わっていくことができるでしょう。
夜分ありがとうございました。官庁官さんにお話を伺いしました。市民さん、今ほっといても自ら変わる、ありがとうございました、変わることは北朝鮮政府もないだろうという話でしたけど、変わらなければ崩壊するって話になりましたね。
で、鍵はですね、国際的な圧力の鍵の一つは今アメリカで審議している脱北者の支援の法律なんですね。はい、で、今までアメリカは脱北者を難民と認めないし、アメリカに入国させることも禁じてたんですけども、今度はそれを数千人とかね、数万人の規模で難民として受け入れようとしてるんですよ。じゃあ日本もそろそろいいじゃないかと思うんですけど、日本は逆でしてね、せっかく今度の法改正で仮滞在許可っていう制度を作ったんだけども、北朝鮮から直接日本に来た 人以外は認めないんですよ。そんなことできないでしょ。日本海を泳いでくることできないんですから。ということは事実上日本は締め出してるんですね。で、日本はアメリカに対してはイラク戦争ではべったりなんですけども、北朝鮮のこの難民を助けるという政策では全く正反対ですね。小泉政権矛盾してると思います。